森本一人の元気が出るラジオ、今回向井さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、一人さん、今回の元気が出るラジオ、はい、テーマはですね、
はい、
ストイック。一人さんは自分のことはストイックだと思いますか？
いや、全然思わないです。
え、全然思わないですか？
全然思わないです。
あ、そうですか。
自由に生きてます。自由に、
いや自由に生きてもストイックっていうのはあると。
フリーダムです。フリーダム。
フリーダム。じゃあ今日テーマフリーダムにしますか？
いや、全然フリーダムの方がいいですよ。
いやいや、一応ストイック AI にね、答えてもらうと、目標達成のために自分自身を厳しく律する、禁欲的で求道的な姿勢や生き方を指す言葉ということです。当てはまらないですか？
もう全然、もうドキッとするぐらい当てはまらない。
ドキッとするぐらい当てはまらない。
全然もう。
あ、そうですか。今日はそんなひとりさんにちょっとストイックについてね、はい、語ってもらおうと思うんですが、実はサッカー界のレジェンド、キングカズこと三浦知良選手、58歳で、うん、なお現役。現在は JFL アトレチコ鈴鹿というチームに所属しているんですが、ちょうど7月6日に行われたですね、三重戦を三浦知良選手プロ40周年特別記念試合として開催して、先発出場して自身の持つ JFL 最年長出場記録を58歳130日に更新したというニュースがあったんですが、ひとりさんも小学生の頃サッカーやっていたので、もちろんカズさんのプレーもいろいろと見ていたことあると思いますけど、
はい、
キングカズっていうのはどんな存在だったんですか、サッカー少年一人にとっては？
いや、もう気がついたらブラジル行かれてて、
はい、
で J リーグ開幕とともに帰ってこられて、
はい、
神様ですね。
あ、やっぱりそうですよね。まあ、僕もサッカーをやっていたので、やっぱカズさんという名前を聞くだけでもうなんかテンション上がるみたいなね。
だって僕子供の時はあの読売クラブがもう、
はいはい、
野球で言ったらもうジャイアンツみたいなね。
そうですね、日本リーグ時代、はい、
もうスター選手揃いで、僕も試合見に行ってましたし。
ああ、そうですか。うんうん、
そう、むしろその読売とやるからこそ他のチームを覚えるみたいな、
はい、
そういう時代でしたから、うん、本当になんかこうレジェンド神様って感じで、その中とね11番でしたから。
そうですね、もう永遠のという感じがね、うん、ありますけれども、でそのカズさんはですね、権威的専門誌で知られるフランスフットボール誌が去年の夏に日本サッカー特集を組んだんですけど、そこでインタビューも掲載されまして、僕は試合に出るために毎日トレーニングをして1分でも長く出られるように準備をして、1分でも長く出たい気持ちと情熱を失わずにずっとやってきた、そうして自分の中に気づいたものをこのまま終わらせたくないというのは正直ありますというふうに語っていたんですけれども、ひとりさん今44歳ですかね、うん、で一回り以上年上58歳で現役サッカー選手、この凄さっていうのは一アスリートとしてどういうふうに感じてらっしゃるんでしょうか？
なんかそのモチベーションがすごいですよね。
モチベーション
サッカー選手でありたいのか、もうサッカーが好きでサッカーやりたいのか、
はい、
まあ、そこの辺は僕はわからないんですけど、うん、そのでも体の衰えとかいろいろあると思うんですけど、それでもサッカーがしたいっていうエネルギーはもう僕らには想像ができない世界ですね。
いや、そうですよね。しかもついこの前までポルトガル、海外でプレーをしていたっていうところもやっぱりとんでもないなというふうに思うんですが、実際にその専門誌の編集長もですね、カズ選手をどのような存在だと思いますかという問いに対して、日本の4部、今の4部ですね、でも大変であるのは間違いないが、昨シーズンまではポルトガルの2部でプレーしていた、信じられないことだ、厳しい生活の規律と肉体のケア、トレーニングにしろ食事コントロールにしろ誰にでもできることではないと。まあ、カズさんプロ40年目でシーズン中はお酒も飲まないそうですし、社交場にも行かない。ひとりさん、これだけストイックな生活を40年続けられるっていうこともとんでもないことかなと思うんですが、
だからさっき言った通りなんですけど、そのモチベーションが支えてると思うんですよね、うん、
モチベーション、
うん、だもその体がいくら元気でもモチベーションが続かなかったらもう当然トレーニングとかね、そのストイックさっていうのは維持できないんで、
はい、
そこが多分もう エネルギーになってるんでしょうね。
まあモチベーション当然でも波もあるのかなと思うんですよ、自分の中で。それをずっとキープできるわけじゃなくて、うん、キープしながらもやっぱりちょっと上下動はしてるのかなって素人ながら思うんですけど、少しは人間って緩み出ますよねって思っちゃうんですけど、
いやだからそれがないんじゃないですか。それが出た瞬間にもうやめようと思える年齢だと思うんで、
はい、
そう思わないようにしてるのか、あの強い気持ちで、それをなんていうんですかね、うまくコントロールして前向きに捉えてるのかがわからない。それだってきつい時あると思いますよ、どこが痛い時とか、
ね、
うん、でもそれでもそう思わないように、あのきついな、そろそろ引退かなとかって思わないようなモチベーションをもう持ってるんじゃないですか。
ああそうですか。まあこの番組でもひちょりさんにもそういうモチベーションのお話ってこれまでも何度か伺ったことあると思うんですけど、まあ、改めてですけど、でもやっぱりそれをキープし続けるって、しかもプロのレベルでモチベーションっていうのをキープし続けるって相当なことだと思うんですけど、
すごいですよ。でもなぜかというと、まあ、僕らみたいにあの、まあ、コーチのお仕事オファーを受けましたと、はい、でこれなんでモチベーション高く居続けられるかというと、チームのため選手のためがあるからなんですよ、
はい、
自分のためだったら多分そのコーチ業も、なんかちょっとこう逃げ出したくなったりとかするかもしれないですよね。
自分のためだったら、はい、
それ厳しい、きつい世界なんですよ、やっぱコーチも、
はい、
勝負の世界ですから、
うんうん、
でもなんで僕らがじゃあそんなことも考えずに没頭しな、仕事に没頭できるかって言ったら選手のためチームのためっていうものなんで、全くこうエネルギーがあの落ちることがないんですよ。
は
あ、でもカズさんの場合は、
はい、
自分のもうためじゃないですか、まあ、もちろんそれがチームのためであるかもしれないんだけど、うん、基本的には自分がストイックにサッカー選手であり続けるというその自分のモチベーションなんで、
はい、
それを58歳にして途切れずにやり続けることの凄さ、自分のそれこそ本当にストイックだと思います。
いやそうですよね。いやひとりさん、これ自分が現役の時にそこまでのモチベーションのキープとかってできましたか？
できなかったんで僕はすぐ辞めましたし、
いやいやすぐってことはないと思います。
あ、いやもう辞めるべくタイミングで辞めたというか、それ以上頑張ろうと思えなかったんで、それが、まあ、もちろん体元気でしたし、むしろ引退する年めちゃくちゃ元気だったんで僕が体は。
あ、そうなんですね。
うん、正直その守備とか若い選手には負けないよっていうような自信もあったし、はい、まあ、それは自分なりの自信ですけど、あの講師たちがどう見てるかは分からないですけど、
はいはいはい、
ただそれぐらい体は元気だったんで、うん、もしかしたら自分がまだ辞めたくないとかどっかでやりたいと思えば続けてた可能性あるんですけど、そうならなかったのは僕の中ではもうプロ野球選手という夢はここで終わろうと、むしろ第二の人生のチャレンジがすごい大きかったんで、
うんうん、
そっちのこう興味がめちゃくちゃあったんで、あのなんかスパッとこうやめれたというか。
ああ、そうですか。
うん、だからそれが僕35の年でしょ。
そうですね。
まあ、それでもまあなんか若い頃とはもちろん体も違いますし、
うん、
普段痛めないところも痛めるようになりましたし、回復も遅いしみたいなのはもちろんありましたけど、
はい、
それが58歳でしょう。
いや、そうですよ。
すごいと思いますよ。
いや、とんでもないですよね。
とんでもないと思います。
40年間それをやり続けているっていう。
てか俺ごときがカズさんの現役を語って大丈夫なんですか、また。
いやでもやっぱ同じアスリートだからこそ語れる部分があると思うんですよ。もう我々みたいな、
お前が言うなってコメントが殺到するんじゃないですか。
そんなことないと思います。我々素人からしたら、ひちょりさんだってその17年 ですか、
うん、
やってることだってとんでもないことだと思うんですけど、それの倍以上数
倍以上ですよね
やってるっていう。
ただ唯一ですよ、なんか許してもらえる理由があるとしたら、
はいはい、
カズさん元同僚の柱谷さん、
はいはい、
ディフェンダーとうちの父が若干似てるっていうね、はい、それぐらいのつながりはあるんで
いや薄
い薄いか薄いか、やっぱ薄いか、
薄くないですか、哲司さんと似てるんですか、
哲司さんと似てるって言われたら何回もあるんで、
あそうなんですね、
そうです
ね、じゃそのつながりがあるから、
ね、橋幸夫さんか柱谷さんかっていう
確かに橋幸夫さんと柱谷哲司さんちょっと似てます、
ちょっと似てるでしょ、
ちょっと似てる、あそれにひちょりパパも
そう割って柱谷のうちの父親になるんでよくわかんない計算式ですけど
そうですか、ということで、はい、そんな締めくくりになりましたか、
そういうことです、はい、はい、ということで今回は、三浦知良さんの、まあ、ストイックについてお話しさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。